レクリエーションポート。皆さんこんばんは、小宮です。日中聞く方もいらっしゃるとは思うんですが、あえてこんばんはと申し上げました。今夜でございますんでね、こう収録っていうよりもこう自分の中ではこうリアルタイムで話した感じで今日は撮りたいなと思って、このままの感じでいきたいと思います。はい、異常事態な気がしてる皆さんもいらっしゃるかと思うんですが、今日は私一人で、配信をしたいと思います。でこれはですね、私がお願いをして一人でやりたいと申し出ました。たまにはね、初心に帰ろうと思いましてですね、日々人様に周囲に頼ってばかりのこうね、情けない自分を少しでもちょっと強化したいなと思いましてですね、あとその、まあ、レクリエーションポートずつ続いてますけど、まあ、今今後どうしようかっていうところは、まあ、だんだんこう出てきているので、そこのこう考えるきっかけになればいいなと思って、やるからには変にこう形式をね、いつも通りに合わせてもつまらないので、ちょっと今日ね、試作整地になるか怪しいんですけど、一旦いろいろ取っ払いまして、自分の話をしてみようかなと思ってます。なんでね、試作整地要素がちょっとなかったらごめんなさいということで、ぜひまた感想をいただければいいなと思います。そうですね。で今日かといってこう段取りが自分の中でね、とっておきなものがあるわけでもないんですが、一つね、珍しいことをしてしまったんですよ最近。なんでその話をまずしようと思います。皆さん、お酒を飲む方飲まない方いろいろあるかと思うんですけど、こう居酒屋はしごってするじゃないですか。まあ、絶対しないっていう、まあ、いるかな、いらっしゃる、まあ、絶対しない、例えばこう二次会には絶対行かないみたいなタイプの人はいるかもしれませんね。私もそうね、状況によるけど、二次会は行かないかもな。結婚式みたいなことによく行っていた時代というか、そういうラッシュの時には二次会はなるべく行かないようにしてましたね。なんでだったんだろう、あんまり覚えてないけれども。で仕事はね、20代の頃の仕事の時なんかは、なんかその二次会になってようやく聞ける話とかもあるからね、そういうの目当てで、目当てでっていうとなんかね、いやらしい感じですけど、話を聞きたいがために行ったみたいなのは正直あるかもしれません。でその居酒屋ではなくてですね、こう例えばご飯を食べるのをはしごしたことってありますかね。で私はしごしたくてはしごしたわけじゃないんですけど、カレー屋さんを先日はしごしちゃったんですよ。これ結構私の中で一大事なんで、まあ、レクリエーションポートで聞いてる皆さんにご報告をしようと思ってことがなんで起きてしまったかというと、私新卒1年目かな、好きなカレー屋さんというかカフェがあったんですよね。で仕事近く、職場近くのカレー屋さんカフェがあって、そうカフェね、でそこは、まあ、日中も夜もやっているカフェだったんですけど、で今もあるんですけどね、そこの辛いカレーが好きだったのよ。辛いカレーが、でちょっと風邪ひきそうな時とか元気ない時とか、なんかこうホットになりたい時は頼むっていうのが、働きたての私のこうなんだろうな、贅沢みたいな感じだったんですよ。結構 若い女の子というか可愛らしいお店だったもんで、まあ、そんな辛いカレーなのにねなんかこう気がついたら遠のいていて、で、まあ、年齢も重ねてなんとなく通えない感じというかこうあるじゃないですか、こう合わなくなってくるみたいな、あのどうしてもまた居酒屋の話に戻っちゃうけどさ、あの頃はよく飲みに行ってたお店だけどもう行けないやみたいなのって多分皆さんあると思うんですよね。いいんですよ、何でも、服でもいいんですけど、アパレルとかもね、あの時はよく買ってたけどみたいな、こう女子でいうローリーズみたいなところ今となってはみたいなのあると思うんですけど、そんな気分だったわけですわ。ただ思い出ってのはね、どうもね、どんどん美化されていきますしね、食べたいなっていうのは残ってたんですよ。で、辛いのも好きなんでね、全然違うところでカレーとか食べるんだけど、なんとなくこう記憶の片隅に元気ない時に食べてたあのカレーみたいなのがずっとあったから、この前意を決してね、久々行ってみようと思って、まあ、お店はあるのはずっと看板をよく見ていたので知ってたんですけど、ついに行ってみたわけなんですよね。で、そもそもそのカレー屋さんでもないからさ、一応カフェだからさ、その商品があるかもちょっとわからないまま行ったんですよね。で、まずそのお店に行って雰囲気が、あ、こんなんだったかみたいな、店員さんがなんかすごくキュートになってたんですよね。私がいた時はなんかもうちょっと大人っぽいお姉さんがいたような気がするんだが、ただもしかしたらこの年月のせいで何か見え方が変わっているのかもしれないみたいな感じでした。まず、まあそんなこんなでこうメニュー表を開くとカレーも無事あったんですけどね、頼んできたカレーがなんかねちょっと違ったんですよね。私の記憶だと、あのじゃがいも、あ、じゃがいもじゃない、なんだっけ、かぼちゃかぼちゃが入ってたと思うんだけど、なんかかぼちゃが入ってなくてですね、で、レッドカレーでこう刻んだタケノコも、ね、グリーンカレーじゃないんだけど、なんかこうタケノコみたいなのが入ってるんだけど、なんかそれに紛れてジャガイモが入ってましたね。え、あの形を一緒にしたジャガイモが入ってました。うん、あれはなんだろう、こう物価高騰のせいなんだろうかと思いつつも食べて、でね、まあ細かいこと言ってもあれなんで、総じてなんか違うになったんですよね。美化されてる部分もあるんだろうけれども、ちょっと私の思っていた疲れた時に食べる美味しいカレーとはなんか違うと思って、で、すでにね、ライスも含めてカレーをいただいたわけなんですけど、そこでこう煮え切らない気持ちがね出てしまってですよ、私その後カレー屋さんをはしごしたんですよ。あ、そっからじゃないですよ、要は2軒目に行ったというわけなんですけどね。で、その2軒目に行ったのはね、ちゃんと本格的な、なんて言ったらいいんだ、カレー屋さんですよ。ネパールだったかな、あそこはインドじゃなかった気がするな、まあ、カレー屋さんに行ったんですけれども、そっちでまたね、辛いカレーを食べてね、美味しかったです。ただなんだろうな、そっちまで行くとやっぱり海外な感じになってしまってね、私が好きだった彼は本当にどこ行っちゃったんだろうって思いながら、それも若干首をかしげつつも美味しいと思って食べてたんですよね。さすがにね、お腹がパンパンでしたね。珍しいんですよ、私がいっぱい食べるって。2軒目は何を食べました、チーズナンにしちゃったしね、しかもね、よりによってよりによってもりもりチーズナン、まあ、全部食べれず、テイクアウトしたんですけれど、半分ぐらいで、カレー自体はね、ちゃんといただきましたよ。で、また面白いのが、そのまあ行きつけ、当時行きつけだったカフェのカレーを失敗して、なんかこう寂しい気持ちで2軒目に行って、でなんかそしたらすごいやたら、そのお店のね、片言のお姉さんがこっちをチラチラ見ていて、で時折話しかけてくれて、 で、まあ辛さ大丈夫、美味しかったみたいなこと言ってくれて、あ、すごく美味しい、ありがとうみたいな会話をして、お会計の時に、あの、前も来てたわよねみたいなこと言われて初めて行ったお店で、だからすごい常連だと思われてて、なんか不思議な体験したな。常連だったのかな私ね。え、記憶って本当心配だからさ、もしかしたら行ったことあるのかもしれないね。顔を見て覚えてるって言ってたから、なんかあるんでしょうね。まあ、そんな感じでね、あのカレーをはしご、カレー屋さんをはしごしたって私の中で思ってたけど、ちょっと違いましたね。カフェですからね、1軒目は。あのカレーを、カレーを2回食べました。しかも休むことなく2軒続けて、ね、昼と夜カレーとかはありそうですけれどもね、夜にカレーを食べて、またカレーを食べるというおかわりみたいな。いやー、本当疲れてたんだと思います多分はい、今日はですね、コーナーもないんですよ実は。迷ったんですけどね、これもまた、でもやはりね、やっぱここはもう一人で語り尽くそうということでですね、コーナーもなしでこのまま行きたいと思います。何話そうかしらね。そうね、あー、じゃあ仕事の話をします真面目、仕事の話というか、あの仕事みたいな時の話なんですけど、あの福祉の仕事をやっていても、割とその行事とか、あと何でしょうね、いろんなその会議体とか研究会みたいなところでこう写真を頼まれることがあって、で私がこう正規のメンバーになっているものではないんですけれども、こう関係しているような研究会のこうなんていうんですかね、まあ、半分仕事半分プライベートみたいな感じでお手伝いに行ったんですね。で知り合いの方々というか、まあ本当にすごい人たちが集まっていて、私も尊敬する方々だったので、まあ、ぜひお力になれることがあればと思ってお手伝いに行ったんですけど、当初の目的ではなかったんですけれども、なんとなくこうすごいメンツがいるからカメラ持っとこうと思ってミラーレス持ってたんです。で、あの、まあ、ちょっとした雑用だったんだけど、カメラかけ肩にかけて撮りながらその雑用をやっていて、こう全部のこうプログラムが終わった時に、じゃあ記念写真ということになって、で、あの、まあちらっと記念写真タイムがあるとは聞いてたんだけど、こうスマホで気軽な感じみたいなイメージのこう段取りで聞いてたんですけど、まあ、一貫性なんか自分が自らこう肩に写真じゃないや、カメラをかけて、あの、うろうろしてしまったもんだから、はい、じゃあお願いしますみたいな雰囲気になってしまいましてですね。で、これまた、あの、まあわかんないけどと思って、一応こう、あの、クリップオンストロボを持ってったんですよ。あ、そういう感じの記念写真を撮るつもりで来てはいないんだけどなと思いながら、あの、まあでも頑張って撮りました。はい、あの、大変ですよね記念写真って。いや、本当、あの写真館とかね、あのスクールフォトの方々すごいなと思いますけどね。いや、本当目つむるんだわ誰かね。本当その辺はプロの方のお話を今度機会があったらぜひ聞いてみたいなと思うんです。まあ、あとはそういうこうね、ついでだからみたいな、こう免罪符みたいなので、なんかこうなんとか乗り切った感はあるんですけど、でね、まあ、それ自体というか、まあ、そのこう主催のね、何人かいる人たちが、そのこうコロナ禍でね、なんかこうあまり会場開催のものって少ない中で久々やって、で、まあ写真を撮る時だけみんな医療職福祉職だから、やっぱりその辺はもう常マスクしてるような方々なんですけれども、こう写真撮るときはマスクを外して、 40人50人ぐらいですかね、こう大勢で写真を撮ったんですよね。で、はい、OK です、ありがとうございますって言った後に、その真ん中の人がね、あ、すごい、これは後に残る記念になったなみたいなことを言ってくださって、大変こうにこやかにされていてですね、まあ、もちろんその時の撮れ高はまだ知られてないわけなんですけれども、なんかこう並んでね、写真撮ってパシャってなって、わあお疲れ様って、あの流れをね、なんか久々感じて、私はすごく楽しかったですし、まあなんかこうそれを外から見てるのが、なんか自分のこう性格に合ってて、非常に、なんだろう、充実してたなと思ったんですよね、この前。本当にあれはすごいプロセスですよね。こうなんていうのかな、こう時間の軸のこうある一点で、みんなでこうそこのレンズに向かってポーズをするっていう、なんかすごい瞬間だなっていう気がしていて、でしかもこうスマホも全然撮れるし、多分スマホの方が綺麗に撮れるんでしょうけれども、なんかそのこうね、カメラで撮るね、パシャって光焚いて撮るみたいな、なんかちょっと高揚感がありましてですね、なんかそのなんて言ったらいいんでしょうね、しかもまあね、尊敬するそうそうたる重鎮の方々がいらしたもんですから、なんかそこの重みを感じたというかね、なんか不思議な気持ちになったんですよね。写真館の人ってああいう気持ちなんでしょうか。ぜひご経験ある方がいたら、こうご自分のエピソードとかも教えていただきたいんですけれども、こう普段のそのご外で歩きながら撮っているものも、たまにはそのこう、あ、これは今しか撮れないとか、あ、この風景って今逃したら明日ないかもしれないみたいな時ってあるんですけど、なんかこうそれがこうたくさんの人になった途端に、すごくなんていうのかな、感情的なものが乗るし、希少価値みたいなものをなんかこうひしひしと感じるみたいな。で、人間ですからね、そのこう集合してきてるわけじゃないですか。集まってきてるっていう、その能動的なものをその場で収めるっていうのも、またなんかこうパワーを感じると言いますかね。なんか不思議な、こういろんなご縁の集合体を撮っている、収めている、記録しているという感動を覚えました。でもちなみに全部も納品はしてるんですけど、すごい皆さん褒めていただいて、というか私がというよりは、多分その場でああやってみんなで写真を撮ったということが良かったんだと思うんですけど、本当にいい思い出です。そこに私がいなくてもいい思い出ですね。なんか撮ってる側のこう楽しさみたいなのね、まだペーペーではありますが、感じることができたなと。これどう？ちょっといい話じゃない？で、これって多分動画とはまた違うよね。なんか本当、動画もすごいのよ。記録的な映像みたいなのもね、こうやって歴史の中でたくさんありますけれども、なんだろう、その本当瞬間に被写体が合わせに行くみたいな、そんな風にも見えて、こうね、やっぱりこの時間というものに対して写真ってすごいなって思います。まあ、たまに話をしてますけど、その動画だとこう自分にとって気持ち悪いものが入ってしまうというか、こう、ね、いらないフレームまでも入れなきゃいけないみたいなのがあるみたいな、そんな話をたまにしますけれども、そうじゃない、こうなんていうのかね、前後の撮ってない時も含めて写真ってすごく完成されてる行為だなっていうのは思った次第でございます。生意気ですけれどもね、こういうのをこう世の巨匠たちは考えて、その先にいろんなものをこう作り出してるんだなとも思います。 本当ね、その場にいた方々も生きる歴史のようなね、人たちばかりでね、その方々からも学びたいこと本当いっぱいあるんですよ。で、一つ面白かったのが、そこにいらしたね、とある、まあ、名前は伺ってたけど、ご本人に直接お会いしたことなかったっていう方が、いらしてね、私もそうだし、で、向こうも私のことを名前は知ってるけど、会ったことないみたいな状況でね。で、そしたらびっくりしたのが、その、今日のその講演、まあその行事をね、音で録音しようと思って機材を持ってきましたって言って、ただ昨日買ったんで使い方わからないんですって持ってきたのがタスカムのレコーダーだったっていう、すごいな、みたいな感じで、そう、小宮さんこれ使い方わかりますみたいなこと言われて、いや、これわかるけどな、みたいな、その人は本当福祉の仕事の方なんですけど、なんで買っちゃったんですかみたいな、タスカムのレコーダーでしかもピンマイクもあるしみたいな感じで、でそしたらその方が、いや、なんかポッドキャストっていうのがあるらしくって、なんかそういうのも使えないかと思って買ってみたんですみたいな話してて、ああそうですか、ポッドキャストいいですよねみたいな、そんな話でちょっと盛り上がって、なんかこうどこでつながるかわからないね、本当にね。で、今週になってね、その方から音声配信について改めて教えてくださいってメールもいただいたりなんかして、不思議なもんですよ本当に。ありがとうございますっていう感じです。でね、その人、そのタスカムのレコーダーがあってびっくりしたんだけど、こんなのも一応買ってみたんですけどって言って、インターフェースとダイナミックマイクも持ってて、もうなんか面白かった、これも昨日買ったんですけどみたいな感じでね、すごい行動力よね、総額いくら昨日揃えたのみたいな感じで、でも使い方わかんないんですみたいな、いやーかっこいいね本当に、あの勇気すごい。でもそれで思い出したのが、私がかつて短編をね、ショートムービーを撮りたいなって思っていた時に、てか撮ることになった時に、使ったこともないのにロニー S ジンバルスタビライザーを買って、でテストもしないまま、当日というかロケハンの時かな、まあロケハンといってもテスト、まあ、スタンドインみたいな感じだからみんないるんだけど、メイクさんも含めて、そこに持ち込むっていうことをやったことがあって、あれはバカでしたね本当に。だって三軸あるスタビの調整の仕方も知らないでローニーエース現物持ってって、カメラの乗せ方もろくに分かってないし、なんかできるだろうと思ったんでしょうね、三脚ぐらいの気分で行ったら全然やり方分かんないしみたいな、あれは焦りましたね。その後必死で当日まで練習しましたけど、スタビ歩きなんかでもその勢いって大事ですよね。最近の自分を思うと、なんかこう知ってるからこそ動けないとか、こうおじけづいていたりとか、いや最近じゃないな、子供の時からだな、そうですね、幼少期のプールもそうでしたわ、水泳のねスクールに通った時もね、こうなんか水泳っていうと、もう私の中では水泳選手が思い浮かんでしまってですね、まだ入りたてのちびっこなんでね、顔をお水につけるぐらいの、なんかそういうレベルなわけなんですけれども、ちゃんとやらなきゃいけないんじゃないかみたいな、なんかそういう、プロになりたいわけでも何でもないただの習い事なのに、なんかマジになってしまって、それがゆえこう勇気が出なかったりとか、レベルの高いものに対しての不安感とか恐怖心っていうのは、子供の頃も今も、あるような気がしますね。で、なんかこうふとした時に、そのさっきの浪人 S のようにむちゃくちゃな勇気を出してしまうタイミングがあって、あれは本当に勢いとか運とか、なんだろう、そこを無視できるぐらいの なんかこう自分の中でこれはチャンスだって思う瞬間がいくつかあって、なんかそうなると変な無防備的な、なんかむちゃくちゃな、なんか状況環境でも飛び込めてしまうみたいな、多分冷静にこう細かく整理していくとちゃんとこう条件があるんでしょうけどね。いつかちょっとちゃんと振り返ってみたいですね、今後のためにね。なんで小宮をまあまあこう中身を知っている方は、うん、知ってるって、知ってたみたいな風になるんだと思うんですけど、まだ、ね、レクリの声でしか知らない方はそういう突拍子もない人間なんだよということで、頭に置いていただければと思います。自己紹介をしたいわけではないんですけど、まあ、なんかそんな話になってしまいましたが、一人語りでした。まあ大体こんなもんでしょうかね。そうね、試作聖地、こうユーモアみたいなところって本当に私苦手で、で特にこの1年ちょっとなんかね、もう本当こう慢性疲労なんでしょうかね、なんかなかなかこう自分の中でワクワクドキドキ楽しいって思う瞬間って限られていて、で特にその自分から掴みに行くみたいなね、こうエネルギーが今なかなか出せないでいるので、こうユーモアってなんだろうと考えてしまうぐらいですからね、難しい。本当武藤さんにはね、ご迷惑をおかけしてばっかりなんですけれども、まあ、そんなちっちゃい触れ幅の中でも少しでもね、こうやっていけたらいいなと思うんですけど、まあ、かといって無理もね、良くないですからね。テンション上げられなくてうまくいかないなとか、なんでしょうね、こう部下にこう優しくできないなとか、ご馳走するほど気遣えないなとか、あと何、こう上司にお土産もらったけどお土産どうしようか悩んで疲れちゃうなとか、そういう人間関係でこう思う方もいらっしゃると思うんですよ。でそれがまあ当たり前だと思ってこなせる方もいらっしゃると思うんですけど、私はそういうのがめんどくさい、あ言っちゃった、負担に思ってしまうタイプなんですよね、疲れちゃうタイプなんでね。で昔はそれを無理くりやってたんですけど、まあそんなに気にしなくてもいっかってこうある時から思うようになって、少しは楽になりました。まあ自分が上司という立場であったらね、こう部下に対してはやっぱりできることはしないとね、そこはもう責任があるなと思うんですけれども、ああでもね、かといって人ですからね、お互いに頼りない部分も作っていいと思いますが、上司にしかできないみたいなところはやっぱりね、上司こそっていうところでやらなきゃいけないけど、そうじゃなくて別に上司じゃないとできないやっていうこと以外については結構周りに投げることも大事だなと思っております。今言っていることが全部自分に今跳ね返ってきてますけど、ちょうどね3月になりましたからね、3月、あ武藤さんみたいに日付を言うの忘れておりました、3月2日ですかね。早いですよ、もう皆さん確定申告大丈夫ですかね、年度末の締めで皆さんお忙しいことでしょう。人事異動でね、こううちうちにいろんなものを聞かされて、こう心中穏やかじゃない方も多いかと思います。私もそうでございます。本当に3月ってやね、花粉もあってね、で4月になったら4月でまた慌ただしさがいろんなものあると思うんですけれども、まあでもそんな時でも少しでもこうリラックスできるように、こうポッドキャストの中でこう役に立てたらいいなとも思いますしね、ぜひ気軽にDM なりお便りなりいただければと思います。 まあここまでの話でお分かりの通り、私そんなに人付き合いが上手なタイプではないので、丁寧に返せないかもしれないんですけど、読み物は必ず読みますのでね、返信なくてもぐらいの気持ちで落としていってくれると非常に嬉しいです。あとはこうね、疲れてることとか鬱憤晴らしたいみたいなこともあったらね、ガス抜きのね場所としてもいいですよ。私であればレクリニっていうよりはね、私にこそっとこんな嫌なことがありましたと投げて忘れていただくみたいな使い方もどうぞご自由にという感じでございます。意見を求められちゃうとちょっとね、また話は違ってきてしまうんですけれども、本当傾聴ぐらいだったらお手伝いいたしますので、波長の合う方はぜひぜひよろしくお願いします。反対に何かこうね、私もこういう感じですんでね、聞いてくれてる人がいると分かれば人生の励みになりますんでね、もしよかったら応援のメッセージもいただけると嬉しいです。日々ねすごくこう半端なところで生きてましてですね、こうやってちょっとクリエイティブなこともやりたいと思いつつも、なんかこう福祉の現場のところでいろんなお話を聞きますし、私はそのプレイヤーというよりは本当にアドバイザーというかオブザーバーというか、なんかこうサポーティブに動くみたいな立場で今仕事をしておりますけれども、結構こうなんていうんですかね、矛盾があったりとか、こう世間とねそういう実態とか、まあ、とにかくモヤモヤすることがいっぱいなんですわけれども、なんとかやってますんでね、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。なんか変な回になってしまいましたが、これを自分は聞き直して編集をしなければならないと思うと荷が重いですねこれね。まあまあたまにはいいでしょう。これを毎回やるのはあれだけど、たまのイベントということで楽しみたいと思います。すいません、グダグダ最後長くなってしまいましたが、この辺で終わりたいと思います。ちょっと次回についてはまた考えたいと思いますが、とりあえず今回はありがとうございました。今日は小宮がお届けしました。ではでは、バイバイ。